君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
スマホや iPad などの普及によって、いろんなアプリを日常的に使う人が増えました。ところで、アプリって何でしょう？豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は、アプリはいかにしてできるのか、アルゴリズム編。義歌大情報知能工学系藤戸俊博教授を訪ねます。
アプリって最近よく耳にする言葉ですけれども、ちょっと前はソフトって言ってたり、プログラムって言ってたりしてたのと同じじゃないかなっていうふうに僕なんか思ったりするんですけど、アプリとはソフトとはまた違うわけですか？
ソフトのではありますけども、うん、より限定的と言いますか、はい、ソフトはもう全ていろんな、より広いもの、範囲のものを含みますね。
アプリじゃないソフトもあるわけです
か？あります。ですから皆さんよくご存知の Windows とか、はい、そういう OS は、アプリではないソフトということになりますね。
ちょっとアプリっていうと
OS 上で動く、うん、そしてユーザーの方が直接操作すると言いますか、うん、そのようなソフト、あるいはプログラムのことを指して言うと思いますね。
非常にこう具体的な、例えば家計簿を管理するソフトだよとか、野球ゲームだよとか、
そういうものがアプリになりますよね。
そういったものが最近パソコンとかスマホとかに入って、僕らアプリと呼んでるわけなんですね。で、藤戸先生はそのアプリの研究をしてらっしゃるんですか？
いや、プログラムを作成する際に、実際プログラムというのはそのコンピューターに対する命令、を組み合わせたものなんですけども、そういった手順である、アルゴリズムについて、それをどのように、設計すればいいかといったことを研究してますね。
やっぱり難しい言葉がいっぱい出てきましたけれども。
出ましたかね。
アルゴリズムっていう。
そうですね。そのコンピューターの基本操作、あるいは動作をですね、どのような順番でどのように組み合わせて、でどのように繰り返して、やれば何か所望のことができるか、でどのように同じことをやらせるにもどういう順番で、あるいはどういう組み合わせ でやればより高速により良い結果が出るかなということを考える部分が、アルゴリズムになるわけですね。
順番、
はい、言い方を考えると、アルゴリズムっていうのは手順書なんですけども、それをプログラムが理解できるように、プログラミング言語というそういう言葉に、書き換えたものが、プログラムということができる。ですからプログラムも実体はアルゴリズムであって、それを、ある特定の言葉で記述したものがプログラムということが言えるかなと思いますね。
もちろんプログラムは日本語で書いてあるわけじゃなくて、
そうですね、
コンピューターの
言葉、人間用の言語じゃなくてコンピューター用の言語で書いたものがプログラムということですね。だから別にそれが日本語であれ英語であれ、プログラミング言語であれ、そういうものはには依存せずにと言いますか。
あ、なるほど。
とにかく手順であれば、基本的な動作のによって書かれた手順書であれば、それを、アルゴリズムと言えるわけですね。
一個一個の命令っていうのは本当に実は単純なもので、
単純なものであることが必要ですね。ただそれをいろいろ組み合わせて、それで数多く繰り返し実行することによって複雑な動作ができるという仕組みなんですよね。
いきなり家計簿書けって言ったって書けないわけですね。
そうですね、はい、だからコンピューターもそういう複雑なことをいきなり理解することはできなくて、ただ何ができるかというと、もうあらかじめ決められた単純な動作を確実にしかも高速に、実行するという、うん、それがあの、まあ、コンピューターのできることですから、うん、そのようなもので書いてやらないと、うん、コンピューターとしては困ってしまうわけですね、うん、ただその同じことをやるのにでもいろんなあの、手順というのが考えられまして、それで非常に無駄なあのことをやったりしますと、うん、結果は同じでも非常に無駄に時間だけがかかってしまうとかですね、うん、あまり嬉しくないような結果になってしまったりもするわけですね。手順がまずいと、
同じ一つの目的があっても余計なことをこう手順の中に書いてしまったりするわけです、
まあ、全く無駄なことは普通は書かないと思うんですけども、うん、なんて言いますか、そのより結論に、到達するのに、非常に遠回りをするようなやり方もあれば、より直接的に、たどり着ける、そういうやり方もあったりするわけですね。だから、非常に遠回りをするようなやり方をしてしまうと、いくら高速に動作するコンピューターでもすごく時間がかかってしまうということがあり得るわけです。
やっぱり手順書が長ければ長いほどコンピューターといえど時間がかかるわけですね。
これプログラムの大体の特性なんですけども、繰り返しというのがあります。だから手順書はそんなに長くなくても、うん、その中で繰り返し同じことをやるという部分が普通は入ってるんですね。でそこでどうしても、時間がかかる手順書というのは、うん、どうしてもその繰り返しの回数が非常に多くなってしまったりするということがあります。だから一概に手順書のが長いか短いかだけで、それで実際にそれに従って、やった時にすごく時間がかかるかどうかとは言えないですね。
物理的にそのプログラムの行がたくさんあるから、
う
ん、
それだけでは判断でき
ないですね。というわけではなくて、はい、ということですね、はい、なるほど。いっぺんそのプログラム書いてみて後々になってから見てみると、あ、この辺は余計だなとか、そういう作業、
まあ、そういう場合もあります、うん、そういう場合ももうすでにもう出来上がっている何か手順書を見て、うん、あ、ここはこうもっとこうすればより、高速にできるよねとか、うん、そういう場合もありますし、あるいは全く手順書というものがすでになくてですね、うん、もう一から、そのやりたいことに対してはじゃあどういうアプローチが最も適しているかということを考えて、一から手順書を作るという場合もありますね。
あ、なるほど。まあコンピューターがどんどん速くなってきたって我々は実感としてあるわけなんですけれども、それはハードとしての進化ももちろんあったでしょうけれども、もう先生たちのそのプログラムの工夫といいますか、アルゴリズムの研究によって速くなってるっていう部分もありそうですね。
問題によってですね、うん、コンピューターのハードウェアの進化によって速くなってるっていうのは、これはもうコンピューターそのものが速くなってるわけですから、はい、何をするにも通常はその分だけある程度は速くなるということはあると思うんですけども、私が研究しているようなアルゴリズムの方での面からの高速化というのになりますと、要はそれはどういう問題に対するアルゴリズムかによって、そのアルゴリズムを高速化することによって、そのある特定の問題についての高速が達成されるということになります。だからコンピューター上で何をやっても速くなるとか、そういうのとはちょっと違うかなと思いますけど、
そのアルゴリズムの研究って言いますと、まあ、最近コンピューターできることいろいろある、まあ、アプリの話もつながるんですけれども、はい、あるんですけれども、はい、その辺もアルゴリズムの工夫っていうのは今すごく求められてるわけですか。
どうしても 100% 正解を出せないと、そういう問題に対してもところでも、まあ、コンピューターが使われるようになってくる。
コンピューターが 100% 答えを出せないようなアプリを、
正解を出せない、
100% 正解を出せないようなアプリを僕ら使ってますかね。
そうです。あ、検索ですね。インターネットで検索っていうのは、あれは 100% 正解ではないですよね。
あ、僕らが何か検索したときに、おまぬけな結果が出たりもしますね。
まあ、キーワードの与え方にもよると思いますけども、
僕らの工夫が足らないのかもしれませんけども
、それもあるかもしれないですけども、まあ、例えば、まあ、一番よく使われている Google を例えば使ったとしても、はい、必ずしもこちらが求めているもの答えが返ってくるとは限らないですよね。で、そういう意味で 100% 正解は、まあ、所詮無理なことをやらせているわけですよね。ですからそういうところで使われる、まあ、アプリなり、まあ、プログラムについては、うん、いかにその、まあ、100% に近い精度でもって、答えを返せるようなそういった、プログラムを設計するにはどうしたらいいかというのを考えるのが重要になってくると。で、まあ、検索で言うと、まあ、その精度ももちろんですけども、やはりスピード速度、 Google が広まった一つの大きな理由は高速に動作するアルゴリズムを使われたというのがやっぱり一つ大きかった理由だと思いますね。
あ、手順、
はい、そうですね、手順、どういう手順で、そういった検索に合う答えを見つけてくるかというところで、まあ、アルゴリズムは使われているわけですけども、うん、そこが、まあ、一番 Google が広まった決め手だったのではないかというふうに言われています。
Google のアルゴリズムを見る機会なんていうのは、まあ、もちろん Google の人じゃないとないわけですよね。
あ、いや、これはよく知られてます。あ、そうなんです。どういうアルゴリズムを使われているかというのはもう公表されていると言いますか、全てではないですけども、うん、基本的な考え方とかっていうのはもう、よく知られているアルゴリズムですね。
じゃあ他の人たちも結構それ参考にして。
もちろんそうですよね。
藤戸先生が見てもすごくこれ工夫されてるなっていう感動がありますか？
やはりそれは理にかなってると言いますか、うん、やっぱりそのいいものにはやっぱりそれなりの理由があると言いますか、うん、それはありますね。
アルゴリズムの工夫でどんどんいいソフトに、精度の高いソフトになっていくわけなんですね。
はい、そういうことは言えると思いますね。
でもそういうのっていうのは人間が工夫するわけですよね。
はい、そうですね。
もうなんていうか、こうある日アイデアがパッと浮かんだっていうような、そんなお仕事なんですか？
そういう場合もありますし、うん、良いアルゴリズムを考える上で最も重要なのはですね、うん、要はアルゴリズムっていうのはある特定の問題に対しての手順ですから、相手としている問題をですね、それを深く理解するというところが一番重要で、ですからその問題の本質といいますか、こういうふうに攻めれば一番攻めやすいところですね。
攻め方
相手としている問題を敵と見なしたらですね、ここを攻めていけばすぐに簡単に答えが導けるなとかですね、相手をよく知るというところがやはり一番重要かなと思いますね。
なるほど。
まあ、とにかく対象としている問題のことをやっぱり一番よく知るというの、うん、そこが、それなしではですね、まあ、いいアルゴリズムは作れないかなとは思いますね。
うん、じゃあ先生の研究って言いますと、その
プログラムを作る上で、まあ、欠かせないアルゴリズムをどのようにして作っていけば良いかというところを研究していますね。
それプログラム作ってみて、実際にこう走らせてみて、また速くなった、また速くなったっていう、
そういう研究の仕方もあるんですけども、うん、私の場合は、実際にプログラムは書かずにですね、ただアルゴリズムのレベルでですね、その良し悪しを検証するといいますか、で実際に良いのであれば良いということを数学的に証明するという、そういうやり方をとってます。
アプリは作らないで
私は残念ながら作ったことないですね。
でもある目的のためのアプリを想定して作られるわけですか？
世の中にはですね、いろいろこうコンピューターで何とか解決したいっていう問題がもちろんたくさん千差万別あるんですけども、うん、その中でもやはり私たちそのアルゴリズムを研究しているものとしてはですね、非常にその応用レベルに近いものというよりも、より基本的な、いろんな局面で現れるであろうような、そのような基本的なレベルでの問題に対してより良い解き方というのがないだろうかということを研究するのが中心ですよね。
なんかすごく抽象的ですけれども
なりましたね。す
みません。具体的には言うのは難しい。
まあ、一つはその、うん、私が例として出すのは 一筆書きの問題とかですね、うん、一筆書きができるかどうかっていうことを考えましょうと。
子供の頃よくこれを一筆書きで書きなさいとかいう問題に取り組みましたよ ね、
であれは全て一筆書きが実際できるようなあの絵が与えられて、じゃあどうやって一筆書きしたらいいでしょうかっていうことだったと思うんですけども、
できない問題出されたら泣いちゃいます。
できないような絵も図もあって、うん、で実際それができるかどうかっていうのをまあ、まず判定できたら、まあ、できる場合は簡単にまあ一筆書きっていうのは普通は見つかるんですけども、うん、そもそもできるかどうかっていうのを、うん、これはまあ実は簡単に判定できるんですね。人間でもできますしコンピューターでもできるんですね。でコンピューターの方はもちろん高速に判定してくれます。ところがそれと似たような問題で、うん、一筆書きっていうのは全ての線を辿って、まあ、一回りすることができるか、はい、筆を離さずにということ、うん、そういう問題だったんですけども、線の部分じゃなくて今度は線と線が交わってる点の部分ですね。点の部分を全て通るように回ってこれるかどうかっていうようなちょっと別の問題にしますと、うん、これはですね、コンピューターでも もちろん人間でもお手上げとなるような問題になってしまうんですね。
問題自体は似てますけどね、
聞いた感じでは、まあ、似てると言いますか、うん、先ほどの一筆書きの問題との違いは線か点かという、うん、その違いだけで、まあ、その違いだけと言ってしまうと非常にまあ同じような問題のように聞こえるんですけども、うん、実はその問題の持ってる本質といいますか、そこが全く違ってましてですね、先ほども言いましたように一筆書きの方だとこれは簡単にそれを解く、うん、そういう手順が解き方があるんですが、うん、点の方になりますとこれは解き方はあるんですけども、うまく解くやり方っていうのがないだろうと考えられるんですね、うん、ですからこれは高速なコンピューターといえども簡単には解けないと、どうしても時間がかかってしまうという、
それもこう証明されるわけですね。
そうですね、全ては数学的にやる話ですね。
なるほどね、
はい、まあ、ですから、うん、まあ、アプリというのは非常に認知度が高くなりましたけども、うん、どんなアプリにもその裏にはまずそれを動かしている、うん、どういうふうにして動かすかという考え方であるアルゴリズムがその背後には必ずあるんだよと、一つ一つのアプリですね、うん、そういうことで、まあ、アルゴリズムはほとんどあまり認知度高くないので、うん、まあ、少しでもまあ皆さんに知っていただければなという、そういうことです。
アルゴリズムも何でもいいわけじゃなくて、
体操だけじゃなくて
体操だけじゃなくて、
どんなアプリにもあれどんなソフトにもその裏には、うん、アルゴリズムという動作の、まあ、手順を書いた手順書といいますか、その動かし方の考え方となってで表しているアルゴリズムがあって初めてそのプログラムもアプリもソフトウェアも実現できるんだよということですね。
アルゴリズム体操はなんでアルゴリズム体操って言うんですかね。
私もよくは分かってないんですけどもなんとなく、まあ、見た感じではアルゴリズム体操ですね、うん、一つ一つは簡単な動作なんだけど、うん、それをこうなんかある決められた順番で皆さんが一斉にやりますよね、動作しますよね、それによって全体的により複雑な風に見えてるのかなと、 あくまで私の個人的な想像ですけどね。
なるほど、で全体で見るとなんかすごいぞっていう。
そうですね、だからあれそれと皆さんがある決められた一定の順番でやらないとあれうまくいかないですよね。
ああ、そうですね、
だからそういう辺もアルゴリズムにっぽくなってるのかなという気がしますけど。
打ち合わせの時にはそんなの知らんっておっしゃった藤戸先生ですけれども、本番の時になったらすごく感動的な答えが出てきましたけれども、ということでアルゴリズムという言葉ぜひ覚えていただきたいと思います。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。 その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました藤戸先生の業界用語は
アルゴリズム。アルゴリズムとはコンピューターにさせる仕事の手順を指します。コンピューターが実行できる基本動作というものは実はごく単純なものしかありません。しかもスマホに限らずです。しかしそれらを組み合わせたプログラムを実行できるということで、コンピューターは実に様々な複雑な仕事をこなすことができるのです。このように一つ一つの動作はごく簡単でも、それを忠実に順番通り実行していけば複雑な仕事を完成させられるという意味で、料理のレシピでも素人に対するアルゴリズムということができるのです。
カフェが流行ってます。カフェはもはやコーヒー飲むためのみに存在するんじゃなくて、出会い、別れ、いろんな思い出の場面に利用されています。さてサイエンスカフェというカフェがあるのご存知でしょうか。ヨーロッパで生まれて今や日本でも都市を中心に定着しつつある、科学を語らいながらコーヒーを楽しむというスタイルのカフェです。豊橋でも月 2,3 回のペースでサイエンスカフェが開かれています。主催はもちろん技科大でも、会場は天白ではなくて豊橋の中心市街地、時はアーケードを北に抜けてマッターホーンに行く途中の左手、技科大駅前サテライトオフィスにオープンしています。コーヒー代も含めて全て無料で参加できます。ぜひ一度ご参加ください。ちなみに次の開催が決まりましたのでお知らせします。次回は8月2日の木曜日、夕方6時半から8時まで。次回のテーマはクッキーです。カフェでクッキーとは言ってもネット用語のクッキーです。クッキーを使えばネットショッピングとかサクサクできて便利、便利だけれど便利な分怖いなんて聞くクッキーですけども、一体それってどういうことなのか、クッキーとは何か、なんで便利か、なんで危険か、クッキーは敵か味方か、味方か毒か、今さら聞けないクッキーのお話、技科大サテライトオフィスのサイエンスカフェでクッキーかじってみませんか。参加ご希望の方はファックスかメールで事務局までお申し込みください。アドレスなど詳しいことは技科大のホームページ、トップページを下にスクロールしていくと赤いバーでイベントっていうところがあります。8月2日の欄に青い文字で東三河サイエンスカフェとありますのでクリックしてみてください。東三河サイエンスカフェとググってもトップに出てきますよ。次回は8月2日の夕方6時半、参加無料ですのでぜひどうぞ。君は4次元の世界を体験したことがあるか。技科大戸田研究室は物が壊れる現象の真のメカニズムを解明すべく、兵庫県にあるスプリングエイトンまで行ってシンクロトロン放射光を使い4次元世界で物を壊して研究しているのだ。次週7月28日の天白の城は、戸田教授が4次元で見てしまった真実とは何か、技科大機械システム工学系教授戸田博之先生の研究を紹介します。お楽しみに。